聖書朗読です。まずはじめに旧約聖書からイザヤ書42章5節から13節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1128ページです。イザヤ書42章5節から、主である神はこう言われる。神は天を創造してこれを広げ、地とそこに生ずるものを繰り広げ、その上に住む人々に息を与え、そこを歩く者に霊を与えられる。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。私は主、これが私の名。私は栄光を他の神に渡さず、私の栄誉を偶像に与えることはしない。見よ、初めのことは成就した。新しいことを私は告げよう。それが芽生えてくる前に、私はあなたたちにそれを聞かせよう。新しい歌を主に向かって歌え。地の果てから主の栄誉を歌え。海に漕ぎ出す者、海に満ちる者、島々とそこに住む者よ。荒野とその町々よ、テダル族の宿る村々よ、呼ばわれ。セラに住む者よ、喜び歌え。山々の頂から叫び声を上げよ。主に栄光を期し、主の栄誉を島々に告げ知らせよ。主は勇士のように出で立ち、戦士のように熱情を奮い起こし、叫びを上げ、時の声を上げ、敵を圧倒される。続いてマタイによる福音書28章16節から20節、新約聖書の60ページです。マタイによる福音書28章16節、さて11人の弟子たちはガリラヤへ行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会い、ひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りします。世界の造り主なる全能の神様、あなたはこの世にあるすべてのものをお作りになり、すべてのものはあなたの手を通って存在し、そのことによって尊厳をあなたから与えられています。私たちはあなたの大能をたたえ、あなたによって作られたこの世界を尊ぶことを学びます。和解の主であられる御子イエス・キリストよ、あなたの御名によって私たちの罪を許し、私たちに平和をお与えください。私たちに慰めと喜びを返し、あらゆる困難の中にあってあなたを支えとして私たちが歩むことができますように、歴史を導き世界を完成なさる神様、 私たちがさまざまな時代を通ってあなたの身元へと歩んでいくことをお許しください。願わくば私たちの生きる時代が平和でありますように。しかしいかな困難があろうともあなたが私たちを御手にしっかりと握り、あなたがその手のひらに私たち一人一人の名前を刻み込んでおられることを私たちが忘れることがありませんように。私たちが絶望のうちに捨て置かれることがありませんように。私たちが互いを見放すことがありませんように。神様、そのように歩む私たちの間で育つ小さい子どもたちをお守りください。若者たちに未来を、ビジョンをお与えください。大人たちに安心と自信と責任をお与えください。日々を重ねた者たちに不安や後悔に変えて安心と満足をお与えくださいますように。この町で暮らすすべての市民の上に今朝あなたの祝福が豊かにありますように。このうららかな日差しの中で自分はたった一人だと思っておられる方がおられましたら、あなたが共にいてくださることをお伝えください。そしてこの世界にあって紛争の地に生き、差別と貧困の中に生き、多くの困難の中にある方々に私たちの小さな手を通してあなたの恵みが届きますように。特に日本の被災地にあって家族と別れて大きな困難の中を生き抜こうとしておられる方々の上にあなたの慈しみが特に豊かでありますよう祈ります。聖霊なる神様、今日もあなたが聖書を通してお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほどマタイによる福音書の一番最後の箇所をお読みしました。この福音書の最後を飾る復活したイエスとの出会いについての言葉がなければ多分私たちは今日ここにいないでしょう。イエスの名によって共にいるということは多分なかったという気がいたします。イエスは最初、自分はイスラエルの失われた羊たちのもとに派遣されていると言ったとマタイ福音書には書かれています。これはイスラエル民族の中のお前たちは救いからはもう除外されたと見なされた人々のところに自分は行くというイエスの言葉です。しかしやがてイエスはマタイによる福音書の中でも彼の宗教や彼の民族に属さない人々のところにも出かけて行きます。あらゆる出自の人々のところに行った。そして福音書の最後では復活したイエスが全世界へ向けて弟子たちを送り出しています。使徒パウロは地中海の世界を股にかけて旅し、最後はスペインに行きたいという夢まで持っています。スペインには到達できず、彼は多分ローマで没しています。使徒ペトロと同じところで、同じ町で亡くなっていると思います。しかし使徒ヤコブはスペインにまで行ったという伝説が残っています。ですからあそこにはヤコブ教会を目指す巡礼の道がありますね。使徒トマスはインドにまで行ったと言われています。ですからあそこには聖トマス教会があります。そして日本にも伝道者たちがやってまいりました。16世紀にはイエズス会の人々が、そして150年前には 横浜にプロテスタントの宣教師たちがやってまいりました。なぜイースターを経験した教会は世界に出かけていくのでしょうか。それは復活のイエスがそのことを私たちに託したからだと今日のテキストが告げています。そのことを今日私たちもう一度読みたいと思います。聖書ご覧ください。11人の弟子たちはガリラヤへ行き、イエスが指示して置かれた山に登ったと書かれています。11人というのは12人の一人であるユダがすでに変死を遂げていて欠落しているという意味の表現だと思います。もしかするとマルコによる福音書ではユダにも復活のイエスが出会うというチャンスが残されている、そう読めるのですけれども、マタイによる福音書は裏切り者ユダはイエスには会えませんというふうな書き方になっている。でももしかしたらユダもイエスに会ったかもしれない。その辺はこう聖書によって、読み方が複数あり得るということを覚えておいていただければと思います。ガリラヤに、この弟子たちが行ったのは、復活したイエスはガリラヤに先に行くよという伝言が残っていたからです。これはマルコによる福音書にも書いてあるし、マタイによる福音書にも書いてあります。皆さん今たまたま60ページをお開きでしたら、そのページの最初をご覧いただくと、兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる、そういう言葉があることが見えると思います。他方で山に登ったとあるんですけれども、どの山なのかは実は誰もわからないのです。山の指定はないからです。もしかしたらイエスが変貌を遂げた高い山と言われている山と同じなのかもしれないなと思います。その変貌の場面ではイエスが弟子たちに向かって、今見たことは人の子が復活するまでは誰にも話すなという、期限付きの禁止命令、沈黙命令が書かれています。弟子たちが見たのは、イエスが、モーセおよび、エリアと一緒に話しているという場面なんですけれども、イエスが復活したおかげでその場面も解禁になりまして、今福音書には書かれているわけですけれども、面白いなと思うのは、その高い山で見た話との関連で、復活というテーマがそこにあることです。人の子が復活するまで今見たことは誰にも話すな。でも今日の聖書では全部世界中に向かって告げなさいというふうに禁止命令が全く解除されているということだと思います。そこで、イエスに会って弟子たちはひれ伏したと書かれております。ひれ伏すという翻訳でもよろしいんですが、元の言葉は膝をついたという意味の単語でして、その人の前 でこれは神を礼拝する時の単語です。音を聞いただけではわからない言葉ですが、気配という言葉があります。ひざまずくというのと礼拝するというのと、これ単にへへとひれ伏したというのではなくて、神を拝んだ、ひざまずいて、で多分おでこは地面にこすりつけて、皆さんイスラム教徒のお祈り、あれが気配です。これをしたというわけです。でさらに疑う者もいたというふうに書かれています。この翻訳はもしかすると、11人の中に3人ぐらい、なんだこれは本当かなと思う人がいたという意味に取れる翻訳ですけれども、ギリシャ語を見る限りは、多分主語に差はありません。イエスを見て気配したが彼らは引き裂かれたと書かれています。 疑うでもいいんですけど、こう2つにバラバラになったって書いてある。でそれはグループが分かれたという意味ではなくて、みんな何のことか分からなかったという意味です。この表現は基本的には復活のイエスに出会うということがもたらす衝撃を書いているんだろうと、思います。ですから私たちも復活のイエスと共に生きるという時には、ある種の狼狽、困惑というのが常にあったって構わないということだと、私には思えます。でそしてそのイエスは、私は天と地の一切の権能を授かっているというふうに告げます。天というふうにあることからも分かるのは、マタイによる福音書では、復活と昇天はもう一つのものと捉えられているのだと思います。私たちフィリピの信徒への手紙のキリスト参加を大変大切にしておりますけれども、その中に、こういう箇所が出てまいります。天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御座の前にひざまずき、ひざまずきって同じ単語です、さっきと。ここでは3つの世界が挙げられていますね。天上の者たちって皆さん誰のことか分かりますか？天使たちです。地上の者って生きている私たちのこと。地下の者というのは冥界に下った死者たちのことです。まあ、ですからこれ古代の世界の人たちが考えた宇宙の構造、その全宇宙がイエスの御名の前に膝をつきって、そう歌っています。今お読みしたマタイの歌詞ですと、冥界が含まれておりませんが、もう事実上やがてはそういう意味に理解されるようになっていきました。天皇と、訳されております。これは政治軍事上の命令権を指す単語でもあります。ローマ皇帝のことをエンペラーというふうに言いますが、もともとはあれは命令者という意味です。でその命令のことをインペリウムと言いますが、ラテン語で、それに翻訳、その単語に翻訳されることがあるギリシャ語がここに書かれています。キリストの世界支配の権力を指しているのだと言ってよろしいかと思います。しかしその権力は、権力が打倒する範囲も中身も、例えばローマ皇帝のそれとは全く違います。その及ぶ範囲について、例えばパウロはこう言っています。高いところにいる者も低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。つまりキリストの権威は高いところ、低いところ、他のすべての被造物に及ぶ権威であって、その中身は主キリストイエスによって示された神の愛だとパウロは言っています。マタイによる福音書の今の箇所と合わせて理解するのがふさわしいと私には思われます。それからさらに、中身についてですが、マタイ福音書のイエスはこう言います。人の子は使えられるためでなく使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来た。ですから、先ほどパウロの箇所を引きながら、主イエスキリストによって示された神の愛が権能の中身だと理解していいんじゃないかと申し上げましたが、その具体的な姿は人のために自分を捨てるという生き方です。これがキリストの権能です。でそしてそのキリストが、全ての 民を私の弟子にしなさいというふうに弟子たちに宣教を委託します。その際に2つのことが言われています。1つ目は、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授けなさい。からもう1つは、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。でこの洗礼を授けることと、教えを守るように言いなさいというこの2つがセットになって弟子を作るというのがなされるというのがギリシャ語の表現です。実はあるキリスト教団体がこの箇所を手がかりにしましてですね、まず弟子を作れとイエスが教えているということで、信頼会社に対してですね、それ若者がいっぱい来る教会なんですけど、弟子を作るというプロセスをまずさせるんですね。信者さんが新しい人を連れてきて、この人たちが私の弟子になるわけで、こう個人情報全部聞き出すんですね。それでこう、ある種のこう、昔の言葉ですが、マインドコントロールをすることで教会をでかくするんです。でそれから次に洗礼を授けちゃうんです。割とあっという間に。でそれからあと、あれしなさい、これしなさい、これしたらダメ、あれしたらダメって教えを教えるという、こう3ステップで教会を作れとキリストが教えているからって言うんで、この箇所なんですけれども、その人はギリシャ語とかちゃんと読まなかった。弟子を作りなさいということの2つの側面が、洗礼を授けることと教えることなんです。そういうその辺の読み方は本当はどうでもいい、実際大事なのは中身だけなんですけど、でこの洗礼を授けるときに、今の私たちが使う三章定式、父子聖霊という3つの名前を呼ぶという、それがすでにここに出ているのが注目されます。実は皆さん、マタイ福音書で洗礼の話が出るのはあと1箇所しかないってご存知ですか？イエスがヨハネから洗礼を受けた場面しかないんですね。でもここでいきなり、マタイ教会はもう洗礼をやってるんだということが分かります。しかも私たちと同じ言葉を使いながら、そしてこの、洗礼は、おそらくは教会に入会するという意味を、つまり今の私たちが持っている洗礼と同じような意味を持っていただろうと思いますね。でしかし大きな強調点は、キリストの教会が、誰の支配領域に属するのかという、事柄です。それが3つの名前でここで呼ばれているわけです。イエス・キリストの父なる神、神の息子であるイエス・キリスト、そしてその共同体に現臨している聖なる霊、それが私たちの属する領域だと、それが私たちの主だと、それがこの表現によって言われている。で洗礼を受けるというのは、水につけるという儀式を実際にはやってるんだと思いますけど、ここの箇所もその通り読みますと、父と息子と聖霊の名に向けて沈めよって言われています。その名前の中に浸せって言われてるんです。だから私たちが父なる神と子なる神と霊なる神の支配の中へと沈められると、そこに私たちを置け、そういうのが洗礼の意味としてここで捉えられていると思います。もちろんこの3つの名がやがてキリスト教の神に関する独特の理論となる時の手がかりになりました。三位一体論と呼ばれる神ですね。一神教なのに3つの存在がいると、これ非常に独特の神理論です。でもそれは経験から来てるんですね。こういう礼拝の言葉遣いから来ていますし、イエスを通して自らを表した創造者なる神は生きているというのが三位一体論でございます。もう一つ、 私が命じておいたことを守れということを復活したイエスが告げています。皆さんはイエスが何を命じられたか分かっていますか？分からないときはマタイによる福音書をもう一回最初から読めばいいのでなんとかなりますね。多分そういう意味がここにも込められていると、思います。ですから、父子霊の名前という支配領域、これ私たちの外側の枠だとすれば、中身の実態はイエスが教えたことを実践するというふうに言われているんだと思います。そして皆さん、すべての民という言葉にご注目ください。ここでは諸民族の世界、複数の民族の世界が宣教の領域と言われているわけです。イスラエル民族がまだそこの中に含まれているのか、それともユダヤ人に対する伝道は一旦は終了し、今や異教徒たちに向かうと言われているのかをめぐっては議論があります。特にもはやユダヤ人に対する宣教は放棄されたというふうに理解しますと、これはキリスト教の中の反ユダヤ主義と結びつきうるという問題もございます。マタイはユダヤ人出身のキリスト教徒だったという説はメジャーですけれども、違うかもしれないという説もあったりして、つまり最初期のユダヤ教にとっては民族の問題ってかなり大きな、そして繊細な問題だった、ということが、知られております。特に大きい要素はパウロです。パウロはローマの信徒への手紙の9章から11章というところを皆さんお読みになると、イスラエル民族に与えられた神の約束が保護になるということは絶対にないということを必死で考え抜いております。しかしパウロは律法を行うことによっては神の前で義とされないという信仰の持ち主です。でこのパウロの理論は、後にユダヤ教がからキリスト教が分かれていったときに、ユダヤ教をダメな宗教として批判する論拠として利用されました。パウロにその気はさらさらないのに、ですからキリスト教というのはそういう民族をどう扱うべきなのかに関してはいろいろと難しいところを通り抜けてきた宗教と言えます。しかし今の私たちにとって注目すべきなのは、キリストは日本人キリスト教徒の神ではないということです。私たちの教会に日本人しかいなかったらそれはどこかおかしいということです。諸民族の神です、キリストは。私たちもたまたま日本人かもしれませんが、諸民族の教会に所属している。そのことはやっぱり大事な問題と思います。私たち少数派だっていつも感じますし、それも事実なんですけれども、少なくとも単純に数の上で見れば世界で一番人口が多いのはキリスト教徒です。でだからって威張る必要もさらさらありませんがちゃんと責任を自覚すべきだと思いますけれども、今日の日曜日礼拝を守っているのは日本の 1% 未満のキリスト教徒だけではありません。世界中の教会です。そのことを皆さんどうぞよく覚えていてください。でそして、そこに臨んでいる、キリストはこういうふうに告げます。見よ、この私が君たちと共にいる、すべての日々、時の完成に至るまで。でこの言葉皆さんご存知の、インマヌエル預言の成就です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産むだろう、その名はインマヌエル、神我らと共にと呼ばれる。この預言は、神がイスラエルの民と共にいるという約束です。でその約束が今復活のイエスが弟子たちと共にいるという成就の言葉を通して 本当の意味が今ここで明らかになりましたよ、それを分かってねってマタイ福音書が言ってるんですね。その意味では教会は民族の境を越えて、復活のイエスを取り囲むようにして生まれる、そういう共同体です。すべての日々、時の完成に至るまで、すべての民族、すべての日々という言葉は、21世紀に日本で暮らす私たちも入りますという意味ですね。その意味で、マタイによる福音書というのは、書いた人たちは私たちのことを知らないでしょうけれど、書かれた言葉は私たちをも含むわけです。あなた方と共に、イザヤの、インマヌエルの予言は、前後の文脈を見ると戦争です。神が我らと共にというのは、戦争に出ていく時の合言葉だったのです。軍事的解放者への期待です。しかし私たちのキリストは、使えるために自分の命を捨てる、そういう復活者です。民族や国というのは、いつの時代にも、大きな問題であると同時に、やはり人々にとっては支えにもなるものだと思います。しかし何々民族に属するとか、どこそこの国のパスポートを持っているということが、私たちの最終的な救いではないというのが聖書のメッセージですね。イエスが我々と共に、これが私たちに救いを与える根拠です。そしてイエスが共にいると言っても、私たちにはそれが信じられないこともあるかもしれません。実際世の中にはむごいことというのはあります。どうして私にこんなことが起きるのかということはあると思います。マタイによる福音書28章のイエスがどのような姿で現れたのか、ここには現れたとしか書かれてないので分かりません。で、多くの、キリスト教の美術では、このマタイによる福音書の復活のイエスは、こう世界を支配する王様のような姿で描かれます。そうなのかもしれません。実際、天と地の一切の権能と書いてあるから。でも私たちは先ほど見ましたように、イエスの権能は神の愛の権能、その他の人々のためにお仕えする、そういう権能です。そうであるならば、他の福音書にもあるように、このイエスに十字架系の傷跡が、拷問の跡とミミズ腫れがあってもいいではないですか。つまりこのイエスは、なぜ私にこんなことが起こるのか、なぜ世界はこんなにもひどいのかと問う、私たちと同じ世界を通り抜けた、そういう復活者として来られると思います。そして、マタイによる福音書にはこういうイエスの言葉が伝えられています。二人また三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。つまり、世界に出かけていきなさい、そしてすべての民を私の弟子にしなさいと命じるイエスの姿は、過去の出来事ではありません。そうではなく、二人また三人が私の名によって集まる、そこに臨在するイエスの言葉でもあるわけです。ですから私たちは、マタイによる福音書を生み出した教会の人々と全く同じリアリティを今日も生きるわけです。お祈りします。聖霊なる神様、私たちと共にいてください。あなたの御子イエス・キリストの名によって、私たちを導き、私たちを新しい命の中に歩ませてください。私たちの罪を許して、 あなたの御名を伝える器としてお持ちください。この小さな群れにあなたの慈しみが豊かでありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の563番です。